77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。11月10日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は早速展覧会のお知らせから参りたいと思います。現在長崎県美術館で開催中の小企画展、長田元の目対孤島の美、先日行ってきました。この展覧会ですね、長崎ゆかりのコレクター永田元さんの対孤島コレクションを特集するもので、永田さんはこれまで34年にわたりタイに足を運び、タイの古い焼き物を集めてきたそうなんですね。もういや、目を引くコレクションの数々が並ぶ中、私が一番魅力を感じたのは、そのコレクション一つ一つに対する永田さんのユニークな感想が添えられてるんですよ。例えばパヤオで初めて出会ったお皿に、逃げられないまでに魅力を感じ、下戸の私がこのお皿に酔ったとか、あるお皿のデザインに対してはやる気がないのか、その手を抜いたようなところが好きだとかですね、作品一つ一つと永田さんのキャプションを見ながら、ああなるほどねとか、ああこれちょっとわかるなとかですね、永田さんの気持ちと一緒になって語るような思いで楽しめるところにものすごく惹かれたんですよ。そしてコレクションのほとんどが完品、ひび割れとかですね、欠けたりしてない、もう本当に完品なんですよね。この点も非常に珍しいんじゃないかと思いました。展示されてるお皿のデザインもおおらかな感じで、素朴の中にも洗練されてる魅力を感じました。タイの人って路上に寝転がってる人もね、すごく幸せそうな顔して寝てるそうなんですよ。なんか普通なんか辛そうな顔して寝てるっていう、こう印象があるんですけどね。そういうタイの国の心の豊かさが作品にも現れてるんでしょうね。その他にも永田元さんのお父様の永田力さんの油彩画や、永田元さんが執筆したコラムが掲載されている長崎プレスなども展示されていますので、ぜひこの機会にご覧ください。そして永田元さんのお話を聞ける永田元との対話がですね、明日11月11日土曜日に開催されます。第1部が13時30分からで、第2部が14時40分から、先着100名様で料金は無料となっているんですけれども、このコレクション展の観覧券が必要となります。永田さんとの対談形式になっていまして、一部がビームスのクリエイティブディレクターの南雲浩二郎さん、長崎のビームスも手掛けた方だそうですよ。で、2部がブルータスなどの雑誌編集にも携わっている岡本仁さんという、もう大変魅力的な対談となっておりますので、こちらもぜひご覧いただきたいと思います。他にも12月17日日曜日の11時からは、鶴見大学教授の矢島リス子さんによる講演会なども開催される予定になっておりますので、ぜひですね、展覧会と合わせてお楽しみください。詳しい情報は長崎県美術館の公式ホームページをご覧くださいね。永田元の目対孤島の美、こちらは来年2024年の1月21日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。ぜひ楽しんでください。さあ、今週も素敵な作品たくさんあるので、早速ご紹介していきます。まずご紹介する映画は、ツというタイトルの映画です。佐賀県の片田舎に住む高校3年生の勇気は、大学受験を控え、うまくいかない人間関係や成績不振、出来のいい弟と比較される日々に悶々と焦りを募らせていました。そして迎えた大学入学共通テストでカンニングしたことがバレた勇気は、全てを捨てて深い森へと逃げ込みます。 そこで出会ったのは、自己責任の名のもとに押し付けられたルールのない世界で生きるために、川の水を汲んで運び、山の獣を飼って、自給自足の暮らしをして営む人々のコミュニティでした。欠陥だらけで変人揃いのクセ者たちとの共同生活を通して、勇気に少しずつ変化が見られていくという、全編佐賀県内でロケを行い、佐賀にゆかりのある人々がキャストとして出演し、世界で活躍するプロの映画人と未経験の地元の学生さんや佐賀県ゆかりのスタッフで共同制作された作品なんですね。そして監督脚本はシン・ゴジラの助監督をはじめ、国内外の映画や CM を手掛けてきたユー・イノセ監督です。まあ、タイトルのツっていうのは佐賀の方言でかさぶたのことだそうで、傷を負うことが新しい自分を作るという思いが込められているそうなんですね。まあ、この作品、コロナ禍で生きづらさを経験したからこそ心に刺さるものがあると思いました。まあ、もやもやする気持ちって、こう大なり小なり誰にでも抱えてると思うんですよね。まあ、そんな思いを重ねながらこの作品を見ると、いろんな思いを感じられるんじゃないかなと思いました。もうですね、この作品なかなかですね素晴らしい作品でしたので、ぜひご覧いただきたいと思います。まずは佐賀県の方から上映が始まるということなんですね。そして11月11日の土曜日、明日ですね、イオンシネマ佐賀大和では12時30分からの回で、監督と出演者の方による舞台挨拶もあるということですので、こちらにもぜひ足を運んでいただければと思います。こちらですね、今後の上映館などは公式ホームページをご覧くださいということですので、ぜひチェックしてくださいね。続いての作品は、駒田蒸留所へようこそ。亡き父の後継ぎ、家業である駒田蒸留所の社長に就任したルイ。経営難に陥った蒸留所の立て直しを図る彼女は、災害の影響で製造できなくなった幻のウイスキー駒の復活を実現させるため奮闘していました。そんなある日、自分が本当にやりたいことを見つけられず、転職を繰り返してきたニュースサイトの記者、孝太郎が、駒田蒸留所を取材に訪れるという、世界からも注目されるジャパニーズウイスキーを題材に、崖っぷちの蒸留所の再起に奮闘する若き女性社長と、夢もやる気もない新米編集者が家族の絆をつなぐ幻のウイスキー復活を目指す姿を描くオリジナル長編アニメーションです。私もともとあまりアルコール飲めないんですけど、なんだか見ながらウイスキー美味しそうだななんて思ってしまいました。そしてウイスキーってなんか深いですよね。その味を再現することに試行錯誤するルイと孝太郎の姿に、思わずもう頑張れってこう応援したくなってしまいましたし、私自身も勉強になることもたくさんありました。いつかウイスキーの蒸留所ちょっと訪れてみたいななんても思ってしまいました。駒田蒸留所へようこそ。こちらは東方シネマズ長崎、ほか全国で公開中です。続いての作品は、リバイバル69伝説のロックフェス。1969年9月13日、カナダの都市トロントで、チャックベリー、リトル・リチャード、ジーン・ヴィンセントなど、ロックの創始者たちを集めた音楽フェスティバル、トロントロックンロールリバイバルが開催されました。紆余曲折の末、フェスティバル当日には、ジョン・レノン、シカゴ、ドアーズなど、当時の人気アーティストや、無名時代のアリス・クーパーも出演し、新旧ロックスターが圧巻のパフォーマンスを繰り広げました。まあ、この作品では関係者たちの証言によって舞台裏が明かされるとともに、未公開のバックステージの風景やコンサート映像を散りばめ、ロック史を転換させた歴史的瞬間を映し出すという、こうドキュメンタリー映画なんですけれども、まあ、正直このようなこう音楽フェスティバルが開催されてたことすら私知らなかったので、興味津々だったんですよ。まあ、そのフェスティバルにはこんな裏側があったんだと、このフェスティバルをご存知の方はもちろん、音楽お好きな方は結構楽しめるんじゃないかなと思いました。なかなかですね、面白いドキュメンタリー映画でしたよ。案外この世代の人だけじゃなく、幅広い年代層に受けるんじゃないかななんて思いましたね。私も音楽好きなんですけれども、まあ、音楽の力って本当すごいですよね。最近ちょっとおとなしめのクラシックとかヒーリングミュージックばっかり聞いてたので、久しぶりにロックいいな、聞いてみたいななんて思ってしまいました。リバイバル69、 伝説のロックフェス、こちらは今日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。福田村事件。1923年、沢田は教師をしていた日本統治下の慶城、まあ、現在のソウルを離れ、妻の静子と共に故郷の千葉県福田村に帰ってきます。沢田は日本軍が朝鮮軍で犯した虐殺事件の目撃者でいったんだったんですが、そのことを静子には隠していました。その年の9月1日、関東地方を大震災が襲い、多くの人々が大混乱となり、流言飛語が飛び交う9月6日、香川から関東へやってきた沼部が率いる行商団15名は次の地へ向かうために利根川の渡し場へ向かいます。そこで沼部と渡し森の小さな口論が興奮した村民の集団心理に火をつけ、後に歴史に葬られる大虐殺が起こってしまうという数々の社会派ドキュメンタリー作品を手掛けてきた森達也さん初の劇映画監督作品で、関東大震災直後の混乱の中で実際に起こった虐殺事件、福田村事件を描いたドラマです。キャストは井浦新さん、田中玲奈さん、永山瑛太さんなどが出演しています。まあ、今話題中の話題作ですよね。まあ、故郷へ帰ってきた夫婦、まあ、行商人、村の人々とこう3つを描きながら、最後は福田村事件でこの3つが組み合わさるというですね、この作品ものすごく分かりやすくてよくできているなと思いました。やはりですね、噂や言葉、武器よりも恐ろしいなと感じましたし、まあ、今でいうフェイクニュースがですね、にこう惑わされてしまう世の中、もういろんなことが今の時代にもつながると思いました。考えさせられる作品ですが、この作品本当見てよかったと思いました。ぜひご覧ください。福田村事件、こちらは今日から長崎セントラル劇場で公開中です。続いての作品は法廷遊戯。弁護士を目指してロースクールに通う正義こと清義と、同じ学校で法律を学ぶ幼馴染のミレイ、2人の同級生でロースクールの学生たちが行う無効ゲームと呼ばれる模擬裁判を司る天才カオルは、共に勉強漬けの毎日を送っていました。そして無事に司法試験に合格し弁護士となった清義のもとに、ある時カオルから無効ゲームをやろうという誘いが来ます。しかし呼び出された場所へ行くと、そこには血のついたナイフを持ったミレイと、すでに息絶えたカオルの姿がありました。この事件をきっかけに3人をめぐる過去と真実が浮かび上がっていき、事態は2点3点していくという第62回メフィスト賞を受賞した作家で弁護士の五十嵐律人さんによる法廷ミステリーで、神様のカルテの深川義弘監督がメガホンを取り、総理の夫の松田紗弥さんが脚本を手掛けています。キャストは清義をキング&プリンスの永瀬廉さん、ミレイを杉咲花さん、香織を北村匠海さんが演じています。まあ、この作品前情報を入れず見た方が面白いと思います。そして杉咲花さんの演技ものすごかったんですよ。私はもう杉咲さんの演技にも物語に引っ張られていきました。見応えの作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。法廷遊戯、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は性欲。家庭環境、性的指向、容姿など様々な選べない背景を持つ人々の人生がある事件をきっかけに交差する姿を描く、第34回柴田錬三郎賞を受賞した浅井亮さんの同名ベストセラー小説を映画化した作品です。キャストは稲垣吾郎さん、新垣結衣さん、磯村勇斗さんなどが出演しています。私ですね、まだこの原作読んでなかったんですけれども、すでに読まれてる方がこの作品を絶賛していたので、原作を読んでみたいなと思いました。 やはりですね、俳優さんの演技がそして素晴らしかったんですよ。私は磯村勇斗さんと新垣結衣さんが特に印象に残りました。新垣結衣さんのですね、孤独の表情がもうなんともさすがだなと。映画もとっても深い作品でしたので、原作を読むとさらにその奥深さを感じるんでしょうね。まあ、ちょうど読書の秋ですし、原作そして映画合わせてお楽しみください。性欲、こちらは東方シネマズ長崎他全国で公開中です。さて、ここで番組からプレゼントのお知らせです。映画法廷遊戯オリジナルノートとステッカーをセットにして2名の方に、大ヒット公開中映画ゴジラマイナスワンを 4DX で鑑賞できるユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月17日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。僕は君たちを憎まないことにした。2015年11月13日の朝、ジャーナリストのアントワーヌと息子のメルビルは仕事へ急ぐ妻エレーヌを送り出します。しかしその夜、パリで多数の犠牲者を出すテロ事件が発生し、エレーヌも命を落としてしまいます。突然の妻の死にアントワーヌは誰とも悲しみを共有できない苦しみと今後の育児への不安をはねのけるように、妻の命を奪ったテロリストを向けてメッセージを書き始めます。一晩で20万以上がシェアした彼の憎しみを送らない宣言は、動揺していたパリの人々を落ち着かせ、テロに屈しない団結力を生み出していくという、2015年のパリ同時多発テロ事件で最愛の妻を失ったアントワーヌ・レディスが事件発生から2週間の出来事を綴った世界的ベストセラーを映画化した作品です。まあ、この作品を見終わった後しばらく考え込んでしまいました。まあ、僕は君たちを憎まない、まあ、この言葉の中にはどれだけの怒り、悲しみ、そして勇気が込められているのかを思うと、もうね、涙が止まらなかったんですよ。この作品ですね、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいと思います。そしていろんな思いを感じてください。僕は君たちを憎まないことにした、こちらは全国順次公開中で、長崎では12月1日から長崎セントラル劇場で公開になります。さあ、ここでリクエストメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。佐世保市にお住まいのラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。先日映画沈黙の艦隊を見に行きました。潜水艦の中、緊迫感があって面白かったです。最初、大沢隆夫艦長率いる潜水艦シーバットは佐世保港に向かう予定だったそうで、ちょっとドキッとしました。私の住むこの佐世保にあんなかっこいい大沢艦長来てくれたらいいなぁとミーハー根性で思ってしまいました。結局来ませんでしたけど。大沢隆夫演じる海江田と玉木宏演じる深町、敵対しているようで実はお互いそれぞれの手腕を評価していることもよく分かりました。でもラスト、これで終わるのって感じだったので、これはぜひ続編を見たいですね。原作も読んでみたいですといただきました。ありがとうございます。本当ですね、続編気になりますよね。そして私も原作読んでみたいんですよ。マリアーナさん、感想とメッセージありがとうございました。そしてマリアーナさんからリクエストいただいているので、今週のラストナンバーでおかけします。映画沈黙の艦隊の主題歌、アドでディグニティを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。